ご理解第60節おかげは受け毒受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け毒であり受けがちである。私どもはおかげをやはりいただきたいと思います。豊かなおかげであり、それこそ大きなおかげをいただきたい。その大きなおかげをいただきたいという思いがあります。その大きなおかげ、豊かなおかげの内容、何のためにおかげをいただきたいのかということがまた一つ問題でもあろうかと思いますね。いわば私どもが良い生活をさせていただく、良い暮らしをする、まあ贅沢とまではいかなくとも、それこそ人様並みというのでしょうか、それこそ人様以上にできたらそれに越したことはないのかもしれません。その食べるものであったり、着るものであったり、自動車であったり、さまざまな持ち物というものが、まあ人に比べて見劣りしないような、また人から羨まれるようなものでも持ちたい、食べたい、着たい、まあ旅行にしても行きたい、まあさまざまな私どもの願いがあるわけですけれども、その願いを実現するために大きなおかげを、豊かなおかげをいただきたいと思う方もおられましょう。いわば自らの生活のために豊かな大きなおかげをいただきたいと願う方もおられます。かと思うと、これはお道の先生ということでもありましょうけれども、自らの生活ということではない。その大きなおかげをいただき、人様にお裾分けできれるような大きなおかげをいただきたい。豊かなおかげをいただきたい。自分が助かるためではない。自分の周辺の人たちが助かることのために。私がいただいているおかげだけでは、これは自分が生きていくということだけのおかげにとどまっている。これではならない。もっと人様にもお裾分けさせていただくことができるような、人様も助かれるような、そういう意味においての大きなおかげ、豊かなおかげをいただきたい。いわば、人様にお裾分けするための大きな豊かなおかげをいただきたいと願う方もおられましょうね。師匠は、それこそ師匠の大坪宗一郎氏は、その師匠自身のありがたさ、その余波で周辺の人々がまあ潤っているというのか、助かっているというのか、そういう表現をされたことがありますね。結局師匠の周りで周辺で人が助かるというのは、師匠のありがたさ、その余波で助かっているのだ。やっぱその師匠のありがたさの、師匠のおかげのお裾分けによって人が助かっているというわけですね。私どもは願いというものがあります。その意識するしないとにかかわらず願いがありますね。例えば今こうしてお話をさせていただいているのも、やはりお話をさせていただきたい、聞いていただきたい、伝えたいといったような願いがあるから行わせていただいているわけですね。例えば冷蔵庫に手を伸ばしてドアを開ける、別にその意識を、まあ明示的にというのでしょうか、あれをしたい、これを食べたい、牛乳を飲みたいとか、中のアイスを食べたいとか、いわゆるそういう明示的に神様にお願いをするということではないにしても、何気なく冷蔵庫を開けて中の水を飲んで、やっぱりそこには喉が渇いたから冷たい水を飲みたいという何かしら 願いがあるわけですね。その何かしらの願いが元にあって、もし私どもに冷たい水が飲みたい、牛乳が飲みたい、アイスを食べたい、また中に冷やしたビールを飲みたいといったような一切のものがもしないならば、冷蔵庫の扉を開けようとはいたしませんね。また冷蔵庫を買おうということもしませんね。中に冷たいものがいただけれるように、あるいは 食品が傷まないように冷蔵庫に入れようと、入れていたら長持ちする、また冷たいものをいただける、アイスクリームもまあそのまま買って凍らせておいて食べたい時に食べれる、いわゆる何かしらの願いがあるから行動をする。買うこともすれば、働くこともする。お金が欲しいから。そういう何かしらの願いがある。その願いのもとに動かされている。それは意識しないとに関わらずということでありましょうね。それは体がいわゆる欲する。脳が自動的に命じているのかもしれません。その中には体の中にいる細菌がそう体を動かせしめているのだというようなこともあるようですけれども、まあいずれにしろ動かしめられているにしても、そういう願いを持って持たされて動いているということかもしれませんね。その願いについてなのですが、今朝いただきますのは、その私どもの願いが神様が後押しをしてくださるような願いを持てと。神様が後押しをしてくださる願いを持たなければならない。そしてその神様が後押しをしてくださるような願い、そしてさらに神様が後押しをしてくださるような、その願いが成就するための行動をしなければならないということにもつながるわけですけれども、願いは縁台にして、道は足元にあり、大きな願いを持ちなさいとも師匠は教えてくださいました。ただその大きな願いを持っても、その方法が間違いますと、まあとんでもない方向に行ってしまったりいたします。その願いを持つと同時に、愛楽理念というものをしっかり勉強して、正しい道を学ばなければならない。師匠なら、こういう願いを持ったらどういう道を歩まれるだろうかと、師匠のご流儀というのでしょうかね、それを学ばなければなりませんね。そしてその願いが成就することのために、師匠が取られるであろう行為、行いというものを勘習わせていただくためには、師匠はこういう時にはどういう行動を取られるだろうかということを勉強させていただかねばならないということなのですね。実は今朝新中記念の時に思わせていただきますことは、その願い、神様が後押しをしてくださる願いを持つということは大切ですね。そしてその次に、神様が後押しをしてくださるような行動を取ること、そのためには師匠の信心の在り方にのっとった在り方でなければならないわけですね。ある先生がおられました。素晴らしい願いを持たれました。そのお知り合いの教会が、まあ、後継者も亡くなって、そのいわゆる教会を 壊されてしまうというわけですね。もう修復もすることができないと。やっぱまあその教会が壊されて、跡形もなくなくなってしまう、さら地になってしまうだろうというお話を聞かれた。そして、素晴らしい願いを立てられたわけですね。その教会を復興したいという願いを立てられた。まあもうだいぶ建物も傷んできてボロボロになっているいたらしいですね。ですからその修繕をして修復をしてもなかなか人が住むということも難しいというような、ですからもうあとは倒すしかないだろうというようなことだったのかもしれません。とにかくその教会をまあ復旧したいという願いを立てられた。素晴らしい願いだと思いますね。そしてさあそこからですね、そこからいわゆる正しい哀楽にね、正しい師匠の信心の生きられ方を元にしての行動が次になされなければならない、なされておったらよかったのでしょうけれども、その素晴らしい、その倒れかけたよその教会ですよ、それを復興したいと願われた。そして次にどうやって復興を願われたかというと、次に取られた行動がまあ宝くじであったわけですね。まあ宝くじを買って、まあ一攫千金というのでしょうかね、宝くじを買っていわゆるまあ一山当ててというのでしょうか、そのお金でもってその教会、よその教会ですけれども、そこを復興しようとまあ思われたわけですね。願われたのです。よその倒れかけた教会を復興しようという、これは素晴らしい願いだと思いますね。ただそれを復興するためのやはりお金がいります。そのお金を得るために宝くじを買われたと。まあそれが一回だけならまあそれで済んだのかもしれませんけれども、買い続けられたわけですね。でとうとうまあその自分のお金以外のものにも手を出して宝くじを買われるようになったということなのですけれども、願いは素晴らしいけれども、そこのその願いをまあ遂げるというのでしょうかね、ための手立てが少し哀楽理念といいましょうか、師匠のやり方とはずれておったわけですね。ですから師匠の生きられ方というのはやはり正しく理解していなければならない。もしそれが師匠であったならば、その例えばお金を尽くすということのためにどうされたであろうか、それこそどこそこに働きに出てお金を作られただろうか、昔の私みたいに例えば株式をして相場に手を出してそれでお金を儲けをしよう、その儲けたお金でこうよその教会の復興を願うといういわばそういう宝くじを買うようなにまあ近いようなものでしょうかね。いわゆる株式相場をしようとか、あるいは競馬競輪協定ですか、そういう賭け事にをしてそれでお金を儲けようとか、それで教会を復興しようとか、あるいはまあ働くということもありましょうね。身を粉にしてと言いましょうか、よそにアルバイトに行ってアルバイトをして働く、お金になりそうなまあいろいろあるようですね。高給がもらえるアルバイトもある、まあ、場所によってはそのこれはちゃんとした給料をいただけるそうですけれども、ある何ですかその検体ですか、それを洗うことによってアルバイトが大きなおかげがいただけるというのも場所によってはあるそうですが、そういういわゆる自分が働いてお金を貯めてそれでよその教会を復興しよう というような行動に出る方もおられるかもしれませんね。しかしそれら一切は師匠のご流儀ではありませんね。大坪宗一郎氏のご流儀、師匠ならどうされるだろうか、師匠ならこういう時にどうされるだろうかというものが正しくやはり分かっていなければならない。それこそ人を助ける、さあどうやって人を助けるだろうか、法律家、いわゆる弁護士さんに頼んで人を助ける、病気の人がある。あ、これはどこそこの名医のお医者さんのところにを紹介しようと、その紹介、あそこの病院が評判がいいからあそこの病院に行って治してもらいなさい、あそこの弁護士さんが腕がいいからこの方に治しても、この方で紛争を収めてもらいなさいと言ったようなことを師匠がされるだろうか。師匠がそれこそよその教会の復興を願われる、そのために株式を買われるだろうか、米相場に手を出されるだろうか、あるいは宝くじにギャンブルに手を出してその買ったお金でどうぞ神様このギャンブルがに勝ちますように、この馬が一頭になりますように、この宝くじが当たりますように、当たったお金で教会の復興を願いますというようなことをされるだろうか。されませんね。師匠はそういうことはされないと思いますね。その師匠がどう取られるであろうかという、そこがをやはり正確に分かっていなければならないということなのですね。ですから愛楽理念を正しく伝える、正しく勉強するということが大切になるわけですね。さあ師匠ならどうされるだろうか。まあ私が思いますには、師匠ならやはりご結界活金ということにつながるのではないでしょうかね。人が助かる、教会が繁盛する、やはり自らの修行をもって教会が発展するのであり、よその教会が助かるということにおいても、よその教会が復興することにおいても、自らがおかげをいただく、そのおかげのお裾分けをもってよその教会が発展するということでなければならないと思うのですね。そういう意味において、どれほど大きなおかげでもいただきたい、限りない豊かな、限りない大きなおかげをいただきたい、それは自分自身が身欲身勝手の願いを成就させるためのおかげではない、人が助かることのための豊かなおかげ、大きなおかげ、神様の願いが成就することのための豊かな大きなおかげをいただきたいという、そういう、そのためには、例えばお金がいるから宝くじを買おう、お金がいるから株式相場をしよう、そして人旗あげようというのではないわけですね。師匠の場合はどこまでも自らの心を豊かにしていこう、自らの心を大きくしていこう、その豊かになった大きな心になって、そこにいただけれるところの豊かなおかげ、大きなおかげ、それをもっていわば神様のお役に立とう、よその教会の復興でもこれはまだ私の心のが小さいからだ、これはまだ私の心が貧弱だからだ、だからこれほどこの程度のおかげしかいただけないのだ、これはもっと豊かな心になろう、もっと大きな心になろう、もっと神様のお心にかなう、そういうような私になろう、そしてそこにいただけれるところの信心のおかげを持って、よその教会の復興でもできさせていただけれるような、 大きなおかげをいただこうということになってこなければならないのではないでしょうかね。ためには師匠の生きられ方、師匠のご流儀というものがどういうものであるのか、師匠がそれこそ宝くじに手を出されることはない、株式相場や何と言いましょうかね、他の米相場にしろ、まあ教祖様はおありになったようですけれども、師匠はそういうことはなさいませんね。というような師匠の生きられ方、師匠のご流儀というものをしっかり間違わないように、それこそ正しく理解しなければならない、またそれを正しく伝えさせていただかなければならないということでもありますね。おかげをいただく、助かることのために病気を治す、そのためにどこそこのお医者さんがいいですよ、どこそこの弁護士さんが相談に乗ってくれますよ、というようなことを師匠がされようはずがありませんね。師匠のご流儀というものを正しく理解して、そしてそれを正しく伝えていくということが必要だということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。